FM Fuji. Good day. Good day. 甲府、甲府、いろいろ。今年は武田信虎公が土ヶ崎に館を構えた永正16年の開府から500年、そして2021年には武田信玄公の生誕から500年という歴史的な節目を迎えます。毎週この時間は甲府市の時間、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェックです。さて、毎月最終週はスタジオを飛び出して取材に出かけているんですが、今月は創作の森帯名にお邪魔してます。いや、今日はですね、スタッフに連れてきてもらったんですけど、びっくりです。周りは緑がいっぱいで、どこっていう感じで鳥の声も聞こえますし、セミも耳鳴いてますね。そんな場所にある創作の森帯名でお話をお伺いするのはこの方々です。創作の森帯名のスタッフであり、三角山工房代表である末木美奈さんと地域おこし協力隊の斉藤佳林さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは末木さんからお話をお伺いしたいんですけども、この創作の森帯名というのは甲府市のどのあたりに位置するんでしょうか？
はい、甲府市の北部下帯名町にございます。千代田湖までおよそ5分のところに位置しています。
そうなんです、全然知らなかったんですけど、いつ頃できた施設なんですか？
2018年4月に道の山青少年キャンプ場をリニューアルし、創作の森帯名としてオープンしました。
はい、
7578平方メートルの広大な敷地と市北部の豊かな自然を生かし、キャンプや野外イベント、音楽活動、各種会議などにご利用いただける施設として生まれ変わりました。
ちなみに、はい、ここの敷地内には何があるんですか？
防音の音楽スタジオが完備されたアトリエ棟、研修棟、ウッドデッキ広場、アトリエ棟と研修棟にはシャワー室があり、宿泊もしていただけます。キャンプ場としての機能も充実していて、テント、ランタン、バーベキューコンロなど完備しております。手ぶらでお泊まりキャンプが楽しめます。
今サラサラとおっしゃいましたけど音楽したい人たちもこもって練習できますよね。
そうですね。
で、勉強したい人たちも研修できますし、
はい、
でシャワーもあって、お泊りもできる、で、はい、キャンプもできる、
はい、
いいじゃないですか
手ぶらで
キャンプができるっていうのは、ね、今流行りですからね、すっと来ていただきたいですね、はい、あと、そうお聞きしたかったんですけど、ちょうどここに入ってくる道のところに色鮮やかな長いワニが描かれてたと思うんですけど、あれワニですよね、
はい、
あれは誰が描かれたんですか？
はい、東京芸術大学院の学生さんたちと、はい、クリエイティブディレクターの柳井道彦さんが施設の外壁などにアートペイントを施してくれました。
なんかこう創作意欲が湧いてきそうな建物とか施設になりますよね、はい、こちらの施設を利用されたい方いらっしゃると思うので、どちらにお問い合わせすればいいですか？
はい、創作の森帯名へのお問い合わせは電話番号 055-242-8660 までお願いいたします。
はい、055-242-8660 です。そしてこちらではワークショップも開催されているということを聞いたんですけども、せっかくですからもう一人の地域おこし協力隊の斉藤佳林さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ワークショップのお話も聞きたいんですが、
はい、
もともとこちらの山梨の方じゃないんですよね？
あ、そうなんです、
はい、
私は今年の春に東京から移住してきて、地域おこし協力隊としてこの帯名に着任してから、染色家でもあるみなちゃんと、そして同じく移住者のかげろうコーヒーの市川さんと偶然知り合いました。
はい、こっちですね、
はい
はい、
で年齢も近かったのですぐに意気投合しまして、うん、帯名で3人で何か新しいことを始めたいねなんて話をしていて、このイベントを始めるきっかけになりました。
そのイベントというのがワークショップってことですか？
はい、そうです。
そうなんですね。で、
はい、
で一緒にお仕事をするように
そうなんです
習えたということですね、
はい、
う
ん、でその時みなちゃんはすでに三角山工房という名前で 染色家として活動していて、一般の方向けに草木染めのワークショップも行っていたので。
そうなんですね、はい、じゃあ草木染め、私実は今日体験させてもらったんですけど、
はい、
初めてだったんですが、短い時間であっという間にできるものなんですね。
はい、そうですね。その染液をつけ込む時間と、あと絞り模様をつける時間があったら、はい、簡単にお家でもできることができます。
はい、でそのイベントを一緒に行うようになったんですけども、はい、でかげろうコーヒーの市川さんという方も一緒に、
は
い、
そうなんです、うん、実は市川さんも東京にいる時はコーヒー屋さんじゃなくって、自然や環境の保護団体に所属していたらしくって、はい、森林や里山の環境の保護の専門家として活動していらっしゃったそうなんです。で、私たちの知らない知識を教えてくれますし、コーヒーについての技術や知識もバッチリある方なんですよね。
なるほど。移住されてきた斉藤さんと、はい、そして染めもできるアーティストであるそんな関さんと、そしてコーヒーのにお詳しい市川さんと、はい、3人でいろいろとこちらで創作の森帯田でイベントをされているということなんですね、ワークショップを、
は
い、
そうなんです。
そうか、これまでにも実際にイベントに参加された方も数多くいらっしゃると聞いてますが、
はい、はい、この染色体験にもちなんでいるんですが、帯田や自然から採れた植物を使っていろんな色に染めていくということと、少し先の話になるかもしれませんが、一緒にこのイベントを盛り上げてくれる新しいメンバーも今後は増やしたりもして、体感体験できる幅を広げて色とりどりな記憶に残る思い出を作っていきたいという意味でこの名前にしました。
そうなんですね、いろんな方が参加されると嬉しいですね。
はい、
それでは8月以降のイベントをご紹介ください。
はい、これまで5月にはプレイベントでよもぎを染めるイベントを開催しました。で6月初回は琵琶を染めて、次の7月はくるみをすでに染めたイベントをしました。
はい、
はい、でこれから8月ですね、8月17日土曜日午前10時半から、午前中はみんなでフィールドワーク、お散歩をしながら帯田の自然や生き物をかげろうコーヒーのかげろう先生から学ぶとやっていきます、
はい、
午後からですね、染色ワークショップクズをテーマにして行います。いつも通りクズに関する豆知識や、コーヒー、クズのおやつもご用意しておりますので、ぜひ皆さんお越しください。
クズのお菓子とか出るんですか？
はい、一応まだ未定なんですが、はい、クズはそうですね、クズ餅とかクズ切りとかいろんなお菓子にできるので。
美味しいですよね、クズ、
はい、
夏のクズ、はい、ごめんなさい、あまりも好きだと聞いてしまいました。参加費など教えてください。
はい、はい、参加費は2000円、大人の方が2000円ですね。小学生以下のお子様は500円で、定員12名様でお待ちしております。
はい、申し込み方法もお願いします。
はい、申し込み方法は代表者様のお名前と参加希望人数、メールアドレス、当日連絡のつく電話番号を記入し、メールにてお申し込みください。メールアドレスは小文字で色とりどりおびな @gmail.com でよろしくお願いします。
はい、小文字で色とりどりおびな @gmail.com と、
はい、
いうことですね、はい、こちら Facebook などは、
はい、
利用されてますか？
やっております。うん、Facebook に結構細かいイベントの内容も記載しておりますのでご覧ください。
はい、それでは最後にラジオを聞いてくださっている方々にメッセージをお願いします。
色とりどりは帯名にある創作の森帯名を拠点とする体験体感型のイベントとして始まりました。まだ始まってばかりですが、これからいろいろな色をまとって楽しいイベントにしていきたいと思います。ぜひ一緒に体感してもらいたいです。毎月開催していますので、ぜひイベントの参加もお待ちしております。
はい、関さん、
はい、創作の森 尾びなもホームページやっているので、自然豊かでゆったりとした時間をくつろいでいただけると思います。ホームページもぜひ見てみてください。ワークショップ色とりどりも毎月、先ほども斉藤さんおっしゃってました、毎月開いているので Facebook チェックしていただいて、ぜひ来てください。
はい、ありがとうございます。今日は創作の森尾びなについて、創作の森尾びなのスタッフであり三角山工房の代表である清木美奈さんと、地域おこし協力隊の斉藤佳林さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、甲府いろいろは番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ、来週もお楽しみに。 FM Fuji 78.6 and 83.0